今日はまず簡単に無料校の解説をした後、無変更に入りたいと思います、はい、ね、無料校と言いますのは、浄土和さんのですね、最初に教えられているですね、知恵の、220ページ。知恵の巧妙計りなし。無量の諸相ことごとく、工業かぶらぬものはなし。真実妙に奇妙せよ。ね。阿弥陀仏の光明は、計り知れない、ね、ね、知恵の光明を計りなしというのはですね、阿弥陀仏の知恵ね、知恵の光明はですね、計り知れない、そこが知れないとね、計ることができない、計り知れないほどの、まあ見通す力があるってことですね。見通す。どこをって、深さですね。そこを見通す力があるってことです。ね。だから、その、計りなし、計りなしっていうのは、深さです。深さ。心の奥底まで見通すことができると。
すごい
ね。阿弥陀仏の知恵の光明は。で、心の奥底というのは、どこかと言いますと、下の心、ね、私たちには上の心と、ね、上の心と下の心があると、ね、これ昨日お話をしましたよね。で、私たちはこの我の世界に生きていますので、我の世界って分かりますか？我の世界、うん、我の世界、我の世界、ママ。我の世界。我の世界というのは自分のイメージですね。自分のイメージ通りに物事が進んでいるかどうか、それを問題にしているってことです。ね。今日は、朝これをして、これをして、これをしてってね、何時には仕事に出てとかね、何時には起きて、何時には食事をとって、何時には仕事に行ってとかね、そういうふうにこう、なんていうんですかね、計画を立てますよね。計画って立てなくても大体毎日こういう順番に物事が進んでいくっていうね、そういうふうにこう物事が進んでいくと私たちは安心なんです。ね。安心して安楽椅子に腰掛けることができるわけですね。よくあっしゃった。ね。安楽椅子に腰掛けるってことはどういうことか。安楽椅子に腰掛けるっていうことは現実を見なくて済むってことです。ね。例えば子育てで言うなら子供のことを見なくなると。このまま子供が育っていけば順調に育っていくんだと、ね、農家で言ったならばこうやって育てていけば何歳になったら、ね、農家を手伝うようになり、何歳になったら農家を継ぐようになる、まあ定年退職まであと何年何日だと、あ、何年だと、そしたら、あ、それをね、その頃にはね、きっとね、この息子もこうなってくれるだろうと、これはがです。自分のイメージ、ね、だから自分のイメージで世界を見てるんです。自分のイメージで、わかりますかね、なんていうんですかね、本当は楽しくなくても楽しいんだと思い込むってことってありません？本当は飲み会に参加した、そんなに楽しくなかったでも楽しそうにみんなが振る舞ってるから 楽しいに違いないとかって思うことってありません？
あるよね、そういうことって。
ね、ディズニーランドって楽しいところだと思ってディズニーランドに行ったと、ね、そうするとこのディズニーランドね、ちっとも楽しくないわけですよ実際は。
どうして？
だってその中にいる従業員が楽しそうじゃないんですもん。
あ、疲れてるんだ。
まあ疲れてるっていうかマニュアルでこう縛られてるんですよね。だから楽しそうに仕事をしてるわけじゃなく、何かこう決められた規則にね従って、はいはい、こちらにしないといけませんよとかっていうふうに、その厳しくですね、こう人を縛ってるというかね、そう管理されてるっていうかね、だから楽しい本当は楽しくないんだけど楽しいっていうふうに思い込んでいるね、本当は幸せじゃないのに幸せだっていうふうに思い込んでいる、その自分のイメージしている世界を我の世界っていうふうに言うんです。ね、言葉を変えると存在価値に縛られている世界ですね。ね、私たちはやっぱり自分とは何者かっていうことを一番知りたい、ね、自分とは何者か、ね、自分はここに存在しているかどうか、自分は価値のある人間か、それとも価値のない人間かということを知りたいと思ってる。だけど私たちは自分で自分を見ることはできない、ね、なぜか自分で自分を見るってことはこの下の心を見るってことなんです、ね、ここを見るんです。ここを見る。あ、私は確かに存在しているんだなっていうのは、この自分の感情ね、自分の心をこう見てあげることが自分で自分を感じる方法なんです、ね、自分の感情ね、自分にはこう肉体には魂が宿っている、その魂が下の心なんです、ね、私たちは肉体は生まれてできて死んだらなくなるものです。だけどその肉体に宿る魂、魂っていうのは、あ、なんていうんですかね、死んでもなくならないんです。それがいろんなことを言ってるんですよ、自分に対して。例えば仕事をしてる時に苦しいなって言ってる時があるんです。その心の声に耳を傾けていますかってことなんです。例えば、ね、自分の中で、初めてのことで緊張する不安だと、ね、そうしたらその自分の心の、ね、不安だという心を見てあげていますかってことです。ところが頭はその心を無視して動こうとするわけ。わかりますかね。この自分の中に宿るこういろんな感情ね、そういう感情みたいなものを無視してね、こうグラッとこう自分の思いが動くわけ。わかりますかね。
大体無視してるって。
そう無視してるって。
大体知らないで動いてる。
そう知らないっていうのがその無明に覆われているってことです。無明に覆われている。だからこの下の心が見えてない。だから私たちは自分で自分を感じることができないんです、ね、下の心が闇に覆われているからですね。自分で自分を感じることができない。だから人から自分がどう見られているかと、それが問題になるんです。これが我なんです、ね、人から自分がどう見られているか、 だから人が私に対してニコニコ接してくれたならば、ああ私はニコニコ接してくれるような人なんだなと思うと、ね、人が私に対してイライラ接したならば、ああ私はイライラ接している人なんだなと思う。そうするとどうですか、ニコニコ接してくる人もいればイライラ接してくる人もいる。あれ僕はどっちの人間なんだろうと思いません？がっていうのは固定しようとする心なんです。ね？ニコニコなんだろうか、イライラなんだろうかってこうなるわけ。
きっとこうだろう、ああだろう。
そうそうそうそう。その中で自分の中でですね、二つに分けるんです。そうやってね、いわゆるニコニコ接してくれた時の自分とイライラ接した時の自分、二つの自分が私の中でできる。これが白い自分とね、白い恋人じゃなくてね、白い自分ですね。白い自分と黒い自分ね。いいですか。がっていうのは固定しようとする心、固定しようとする心っていうのは白か黒かはっきりさせようと。白っていうのは人が私に対して好意的に見てくれた、好意的にね、ああ例えば何々くんのことって素敵ねとかね、何々くんって何々さんって可愛いねとかね、何々さんって素直だねとかね、そういうふうにこう好意的に好意的に見てくれた自分、これがそのうちね、そのイメージを全部継ぎ合わせて白い自分が出来上がるわけで、これが自分だと思いたい。でも一方では自分に対していつも人がニコニコ接してくれるわけじゃない、ね、無視をしてきたりイライラ接してきたり、ね、責めてきたり怒鳴ってきたり否定的に見てくることもあると。そうすると自分はやっぱり否定的な人間じゃないかっていうね、黒い自分が出来上がる。で、私たちの人生って結局黒い自分を否定して白い自分になろうと生きてるんです。なぜかって我だから、我だから。ただ白い自分になるためには毎日仕事をしないといけないってこうなるわけ。白い自分になるためには何歳までに結婚しないといけない、白い自分になるためには両親から認めてもらわなくちゃいけない、ね、ところが一生懸命頑張っても両親が認めてくれないと今度はガラッと黒い自分に変わるわけ。白い自分じゃなかったらちょっと黒いじゃなくガラッと黒い自分に変わるわけ。このガっていうのはこう二面性があるわけですね。固定しよう、白なら白で固定、黒なら黒で固定しちゃう。
機嫌悪くなるのは黒い。
そうそうそう、機嫌が悪くなるっていうのは要は人が私に対してニコニコ接してくれないんじゃないかと思った瞬間不安になるわけ。白い自分で折れなくなるから、
まずい
な、まずいなと。だから黒い自分になりたくないので、そのニコニコ接してくれなかった人を接し、ね、否定するわけ。
なんでだと。
なんでだと。俺は一生懸命頑張ったのに、なんで親父はこんなに、ね。
白のはずが。
その嫌な顔をすると。おふくろはこんなニコニコ接してくれるじゃないか。怖いんですよ。黒い自分になってしまうことが怖い。 だから、がっていうのはね、写真なんですよ。ある時の自分なんです。その、動画じゃないわけ。こう、笑ってるとか動いてないわけですよ。ね、ニコニコっていう、人間だからニコニコする時もあれば、イライラする時もあるのに、どっちかでバチッとこう、貼り付けようとするのががなんです。
この一部分に
ね。そうそうそう。ね、だからどちらかに固定しようとするのががなんです。なら白なら白、黒なら黒、白い自分っていうのはなんか自分は価値のある自分ですね。存在価値で言うなら価値のある自分、黒い自分で言うなら価値のない自分ってことです。それがちょっとのことでガラッと変わるわけ。ほんのちょっとのこと、ほんのちょっと人が嫌な顔をしただけで、例えばね、家あの2階から降りてきておはようって言ったところがね、おはようが返ってこなかった、それだけで不安になる。やっぱり私は人を不安にさせる人間ではないかと、こういうふうに思うってことです。そこで白い自分でいたいか、だから自分のことを挨拶してくれなかった人に腹を立てるわけですね。
挨拶ぐらいしてる、
そう、挨拶が、挨拶ぐらいちゃんとやれよと。
自分は毎日やってる、
そう、俺はちゃんとやってるのになんでお前はやらないんだと、こういうふうに言う。なぜかと、なぜかといえば、それは白い自分でいたいからなんです。ね、白い自分でいたい。これは綺麗な自分でいたい。美しい自分でいたい。正しい自分でいたい。ね、ところが、自分の思い通りに物事が進まないと、その白い自分が崩れるわけ。白い自分が崩れるとちょっと黒い自分になるから、ならないの、一気に黒くなるわけ。私はやっぱりダメな人間だ、何をやってもうまくいかない、どんなに頑張っても認められない、ね、大事にしてもらえないんだ、愛してもらえないんだ、ね、否定されるんだ、みんな自分の元から離れていくんだと、こうなるわけ。のけものにされるんじゃないか、ね、不安になる、黒い自分になることが怖い。特に小さい時からですね、小さい時にその肯定的にね、好意的に親から見てもらえなかった人ほど、好意的にっていうのはね、やっぱりそのね、子供だったら親に対して甘えるじゃないですか。ね、僕だったらその家でね、横になったら子供がですよ、ね、ダーンってこうね、ダーンってこうね、体をね、思いっきり乗せてくると、おっ、浮いてってってってってお腹が痛いて、ね、そんなことをして子供はキラキラキラキラって笑うわけですよ。僕は苦しんでいますと。苦しんでいるのに何笑ってるんですかと。ね。これはいわゆる私にとって都合の悪い存在に子供はなったわけです。ね。これを何が正しいか何が間違ってるか、聖者を問題にするとね。こら！何やってんだと。危ないじゃないか！っていうふうに頭ごなしに否定するわけ。ね、人が傷つくことは悪いことじゃないかと、なぜわからないと、ね、その子供の無邪気な気持ちを完全に否定してですね、何が正しいか何が間違っているかということで、その決めつけるというかね、判断する。そうすると子供は自分の気持ちを正直に 出すとですね、否定されるって思うようになるんです。ね。だけど子供っていうのはね、理性的よりも感情的じゃないですか。理性がまだ十分に育ってないから。だから感情の赴くまま動く。親は理性的だから何が正しいか何が間違ってるかで判断する。そうすると子供は感情で動く、ダメだと言われる。また子供は感情で動く、ダメだと言われる。ね、また子供は感情的に動く、ダメだって言われる。それを何度も何度も繰り返していくうちに、ああ、私は親を怒らせる人間なんだってこうなるわけ。ね。私は親から否定される人間だってこうなるわけ。
白を見せちゃうと。
うん。いや、黒を見せちゃうとね。ああ。自分の感情をそのまま出すと。だから、そのうち、ね、感情なんてないさってね、感情なんて嘘さってね。ね、寝ぼけた人がってね、見間違えただけさってね、だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いさってね、感情が出てくることなんですけどね。つまり感情の存在自体をもう自分の中でなかったことにしてしまうわけ。これが無明なんです。つまり無明ってのは子育てによってね生み出される。素直な感情をね、親が受け止めた上でね、最後にニコニコって笑いながらダメだよーなんて言ってくれたらいいですよ。もう頭ごなし、何やってんだと、こんなことしてどうなるんだね、ちょっと子供がですよ、つまみ食いしようとしたらダメだと、何やってんだ、何が正しいか何が間違って、確かにそれはね、親の言っていることは正しいですよ。正しいですけど、その子供はですね、正しいからやったわけじゃないんです。やりたいからやったんです。
感情。
そう、感情って正しいか間違ってるかで行動するものじゃないんです。ね、やりたいか、やりたくないかなんです。理性はね、正しいか間違っているか、これは正しいからやる、これは間違っているからやらないね。だからこれが理性ね。感情っていうのはそれに対して、これはやりたいからやる、これはやりたくないからやらないね。それが感情なんです。だからそもそも正しいか間違ってるかということを基準にして動いてないからね。だからそれはね、悪いってことはわからないのかって言われてもね、いや、やりたいからやっただけですってなるんです、ね、だけどそういうことを何度も何度もね、そのだけどその親もね、感情が無明で覆われてるから、その子供の心ということがわからないわけ。子供の気持ちっていうことがわからない。だからその正しいか間違ってるかだけで判断するね。子供がこういうことをやるのはね、悪いことだと知らないからだってなっちゃうわけ
しつけのつもりで
ね、だから教えてあげなくちゃいけないってなる。悪いことだと教えてね、やめさせてあげなくちゃいけないってこうなるわけ。だけど子供はですね、そのね、正しいからとか間違ってるっていうことがわからないからやったわけじゃなく、やりたいからやったんです。その子供の感情っていうのがあるんですよ。子供の気持ちっていうものがある。 ね、その気持ちを素直に出しただけなんです。その気持ちを素直に出しただけなのに、その素直に出した気持ちをね、全く理解することなく頭から生えただけなのにバシャッとこうね潰されるわけ。こんなことをですね、何度も何度も繰り返されて育った子供は、ね、感情を出してはいけないって思うようになる。いや、感情が存在してはいけないって。そして感情の、ね、感情を出すすべての行為を黒い自分だと決めつけて、ね、こんな自分は醜い自分だと思うようになる。こんな自分は汚い自分だ。こんな自分は価値のない自分だ。こんな自分はいてはならないんだ。と、上の心が下の心に常に言い聞かせるようになるんですね。あなたはまあ存在しちゃダメですよ。あなたは生きる資格がないんですよ。あなたは生きる価値がないんですよ。こうなっていく。もう誰でもなるんです。ね。だから黒い自分って悪い自分じゃないんですよ。悪いと決めつけている自分なんです。ね。確かに親は私を否定的に扱ったかもしれない。また頭ごなしに叱ったかもしれない、ね、だけどそれはあなたのことが嫌いだからね、やったんじゃないんです。知らなかったんですよ。あなたの感情を知らなかったんです。ね、だけど感情からしてみればですよ、何が正しいか何が間違ってるかなんて問題にしてないですから。ああ、僕のことは嫌いなんだってなんです。僕のことなんていてはいけないんだっていうふうにね、なるんです。存在してはいけないんだっていうふうに思うんです。それで自分の中でですね、こんな自分はいてはいけない。こんな自分は存在してはいけない。だから、親から認めてもらえるような価値のある人間にならなくちゃいけないんだと、ね、仮面をつけるようになるんです。これが我なんです。そしてこの仮面を外さないように外さないように生きてるんです、私たちは。これが我の世界なんです。だから心では泣いていても仮面はニコニコ笑ってるんです。心では苦しんでいても仮面では正しいことをしなくちゃって思ってる。ね、そして感情的に動いている人を見ると責める。なんでお前はね感情的に動けるんだ、私は仮面をつけなければ生きてはいけない、素顔を見せることはできない、ね、人前に出ている自分は仮面をつけた自分なんです。人に対して仲良く接している、ニコニコ接している。ね。それは仮面の自分なんです。その仮面を取ることができない。なぜか、仮面を取ってしまったら黒い自分になってしまうか。
怖いですね、やっぱね。どんな自分が出るか。
どんな自分が出るか。ね。そうそう、怖い。だから、その仮面を取りたくない。それで、人生、思い通りに物事が進んでいかなくちゃいけないと思ってるわけです。ね。なら、何歳までに、ね。働かなくちゃとか、結婚しなくちゃとか、子供ができないととか、ね、その周りの人たちからどう見られているかとか、ね、どうしてそんなことが問題になるか。それは仮面を取らないためなんです。皆さん、私はこういう人間ですよと。この仮面をつけている自分が本当の自分ですよって。ね。
取りたいですね、仮面なんて。
ね。誰もがってね、美しい仮面をつけってね。なんだっけ。あれ、そういう歌がありましたね。タタタタタタタタタタタタって、はい、これはアニメじゃありません。七ムジカのね、僕たちの舞台。そうそうそう、結構前です。ね、そう、だから仮面をみんなつけてね、こう生きてるんです。
取ってる人いないんですか？
取るっていう自信がないんです。つまり仮面を取って自分の素顔の自分を見せた時に受け入れてくれるだろうか。怖いでしょ。ね。だからみんな仮面を取るのが怖いから。人と深くつながることはしないんです。表面的なつながりしかしない。付き合いしかしない。なんでか、仮面を取るのが怖いからなんです。ところが、この阿弥陀仏の知恵の光明を計りなしっていうのはですよ。知恵の光明を計りなしっていうのは、その仮面がだんだんと剥がれていくってことなんです。全知識はですね、素顔をいつも見てるんです。どんなに仮面をつけても素顔のあなたを見てるんですね。ね、これが知恵の光明を計りなしってね、表面をどんなにこう画で覆ったとしても計りなしですから。ね、そんなのね、ピーって眉間の脈合層からピーって透明なガラスのようになるわけですよ。ね、あの玉矢の話があるじゃないですか。玉矢がね、自分の表面を取り繕っていて、ね、心に醜い心を抱えていたと。ね、お釈迦様がね、来たと。ね、その自分の姿を見られたくないからっていうことで、ね、隠れたと。ね、ね、こう後ろの方に隠れたわけですよ。そしたらね、お釈迦様が眉間の白毫層からピーッとね、ね、仏ピームみたいな感じでね、光をさーっと、ね、その照らすとですね、その建物が全部透明になって隠れている玉矢が見えた。だから玉矢は隠れていることができずに出てきた。まあ、そんなね、仏様といえどもこのホワイトボードを透明にする力はありません。だけど、どんなに我で、我という仮面をかぶって、表面を取り繕ったとしても、なんか仏様を目の前にすると、なんとなく嘘っぽく感じられません？なんか反応がなんかおかしいぞ。なんかこの目が怖いぞ。なんかどこを見てるんですかっていうね。ね、 それはどうしてか、善知識は阿弥陀仏の力をいただいてますからね。知恵の巧妙を計りなし。ね。もう、あなたの魂が見えるってことです。ね、仮面じゃなく魂を見ることができるんだ。下の心が見えるってことです。
実相。
そうそうそう、実相。そう、これが実相。ね、下の心、実相が見える。ね、実相はいつも訴えてるんですよ。仮面を取りたいと思ってるんです。でも仮面を取ってしまった自分を受け入れてくれるかどうかが分からなくてみんな苦しんでるんです。でも仏様はですね、その仮面を取っても、いや、初めから仮面なんかついてないように見えるわけです。ね。だから否定されることはないんです。仮面を取ってもね。ね、仮面を取ってこんな出ちゃいましたって。でもですよ、で、懐かしいね、こんな出ちゃいましたって言っても、初めから分かっておりましたって。
見えてました、
見えてましたとね、やっと出してくださいましたかと。別にびっくりしない。はじめから知っていたから。ね。何もびっくりすることは。でも本人はびっくりする。仮面を取ってもね、全知識は全然否定されないと。ね。そんなの当たり前ですと。ね。知ってるんですから。これが知恵の巧妙を計りなしってこと。そうそうそうそう、まるっとつるっとお見通しやーってね。ね、だからもう仮面を取ったらいいよと。ね、無量の諸相をことごとくってね、一人一人どんなね、どんな顔をしてるか。諸相っていうのはね、表情、素顔、どんな素顔をしているか、ね、人の数ほど顔が違うわけですよ、ね、その顔を、明らかに照らすのが知恵の巧妙、ね、だけど、いきなりですね、ズバッと、あなたはこういう素顔をしています。あなたはこういう素顔をしています。あなたはこういう素顔をしています。なんて聞いたらですよ。ねえ。びっくりドッキリしゃっくりしてですよ。ね。死んでしまいます。それぐらいやっぱりギャップが大きいわけです。自分の中の理想と現実とのギャップが大きい。うん、
仮面の顔がいい。
仮面の顔を本当にもうどんどん高くしてるわけ。
いい顔してるから。
うん、いい顔してる分だけ、自分の現実があまりにも、やっぱりひどいわけ。だから、阿弥陀様はなんて優しいんでしょうね。ね。工業かぶらぬものはなしってね。こうかね、教えられてるんですね。工業って何か。暁の光のごとく、ちょこっとずつ見せてくれると。まずどうやって見せてくれるか。あれ？僕の思っていた自分と違うかなって。いやいや、そんなはずはないと。
そんなはずじゃない。
そんなはずはない。私はこういう自分なんだ。ね。で、また頑張ると。あれ？僕の思ってる自分と違うかなってね。ね。 そうやってこうちょっとずつちょっとずつ自分の思っているイメージね、この白い自分を崩してくれる工業っていうのは、白い自分を崩してくれる、崩す力。崩れるとね、一気に黒い自分に変わるんです。だから、ああ、自分なんてね、もうダメなんだ。自分なんてね、いない方がいいんだ。自分なんてね、生きる資格がないんだ。こう、ガラッと変わったりする。その時に、いやいや、そんなことはないですよ、と。ね。そのままでいいんですよ、ってこうね、支えてもらう。仏様の姿をね、こう見てください。仏様は、ね、確か右手がですね、こうやってこう、うん、ね、押し出してますね。押し出してる。ね。落ちよ。落ちよ。落ちよ。ってね。こうやって押し出してると。左手はってね。支えると。落とさぬぞ。落とさぬぞ。落とさぬぞ。ね。これをね、ね。北斗の北斗神拳で、あたたたたたたたたた。落ちよ。は落ちよ。は落ちよ。は落ちよ。は。これが仏様なんですよ。こう、押し出す方が、巧妙、知恵。ね。そして、支える方が慈悲なんです。ね。だから、本当の自分は、もうそんな我じゃないわけ。だから、正しいとか間違ってるとかっていうことは、関係ないんですね。何がいいとか、何が悪いとかっていうことは、関係ないんです。ね。そんな世界じゃないから。だけど私たちは存在価値に縛られてるんです。存在価値に縛られてるっていうのは、価値があるものは大事にされるけど、価値がないものは捨てられるっていう世界なんです。だけど仏様は言うんです。あなたはどんなに都合が悪くなってもね、どんなに迷惑な存在になったとしても、どんなに私にとってですね、嫌な人間になったとしても、この仏はあなたのことを見捨てませんとね、これが大事なんです。仏様が見捨てたらですよ、ねえ、誰も救われません。我を崩していくと、もう自分は見捨てられるんじゃないか。こんな、つまり仮面を取った自分に自信がないんですよ。素顔の自分に自信がない。だから仮面をつけていたい。だけど仏教を聞いていくと、興行、仮面がだんだんと剥がれていく。いや、剥がれていくというよりも透明になっていくんです。仏教というのはね、これが知恵の巧妙です。自分のつけている仮面が意味をなさずに透明になっていくんです。だんだん、ね。だから、お化粧したです。ね、仮面の上に一生懸命色をつけてね。なんとか仮面を消えないようにする。だけど仏教を聞いていくと、そのお化粧さえもね、色さえも消えて透明になっていくんです。つまり素顔がだんだんと見えてくる。見えてくるけど、その前に自分がイメージしているものが崩れていく。ね。綺麗な自分、いい自分。ね。人前ではいつもニコニコ笑っている自分。ね。元気な自分。優しい自分。思いやりのある自分。そういう自分という仮面がだんだんと崩れていく。そうなると、ああ、僕は見捨てられるんじゃないか、私は見捨てられるんじゃないかと、もう怖くなるんです、人と会うのが。引きこもるか、
あんまり人と会いたく
ない、人と会いたくないとこうなる。なんでかって言ったら、見捨て、こんな自分は見捨てられると思うから。でも誰よりも見捨ててるのはね、人じゃない、あなた自身なんです。あなた自身が自分のことを見捨ててるんです。 ね、阿弥陀仏はですね、あなたが見捨てた感情をですよ、私だけは絶対に見捨てないと助けてくださるんです。だから阿弥陀仏が救おうとされてるのはあなたの理性じゃない、感情の方、下の心の方なんです。ね、これが弥陀の本願なんです。だけどそれは信じるまでに時間がかかる。どれぐらい時間がかかるか。石で、石にですね、水で穴を開けるように時間がかかるってことです。ね、まあまあ最近は少ないですけど、雨だれって言ってね、その家の近くにこの玄関にこう石を置いとるとね、その雨だれが落ちてね、行くうちにだんだんと石が欠けていくと。ね、あんなね、柔らかな水がですよ。まあ今日はちょっとなんかペットボトル落としたらバーンとな話がありましたけど、まあ水滴ね、一つ一つは本当に小さいものですよ。そんなものが落ちてね、ね、こんな硬い石に穴が開くなんてことがあるのかと、こう思うかもしれないけど、長い間ですね、ね、長い間同じところに水を当て続けていくことによって硬い石にも穴が開く。同じようにですね、私たちのこのね、もうなんていうんですか、黒い自分ではダメだと、黒い自分では見捨てられると思う心、これを仏教で不信って言うんですよ。不信って、ね、不信、不信っていうのは信じられない、ね、何が信じられないか、ね、こんな自分でも見捨てられないと、こんなダメな自分でも見捨てられない、思い通りに理想の通りにいかない自分でも見捨てられない、不信っていうのは偽情、そうそうそうそう、ね、年に五一大きっかけの中にいかに不信なりともってね言われてますね。いかに不信なりとも、いかにね、仮面にしがみつく私たちであっても、仮面を取って素顔になれない自分であっても、ね、聴聞を心に入れて申さばってね、聴聞を続けていったならばってことですね。聴聞っていうのはね、仏法っていうのは、やっぱり人の心を変える力があるんですね。ね、それはもう見捨てないっていうね、あなたを絶対に見捨てませんっていうこの熱意が説法にあるからです。だから仮面が剥がれたとしても決して見捨てませんと、ね、そういう、気持ちになっていけるんです。で、仏法を聞いていくとですね、だんだんこう苦しくなる、だんだん不安になる。なぜか自分の理想としているもの、自分のイメージしている自分のね、姿が崩れていく。そうすると、こんな自分はやっぱりダメじゃないか、こんな自分は生きてる資格はないんじゃないか、こういう不安になる。ね、だけど、それを阿弥陀仏のお力によって、ね、仏法を聞いていくことによって、支えてもらうことによってですね、だんだんと、黒い自分でもいいか、ね、いいじゃないかとね、思えるんですよ。ね、少しずつですよ。本当に少しずつ少しずつ思える。だから興行なんだ。興行っていう、暁の光のごとく一気に見せないよ。時間をかけて、ここはデリケートなものだから、時間をかけて、わかるところまで、ね、ゆっくりと教えていきますよ、と。ね。すごい、こう、なんとも言えない慈悲を感じません？興行という言葉。ね。私たち早くね、もうすぐ壊れと。 ね、こういう姿なんだ。言いたいじゃないですか。ねえ、お前こんな姿なんだ。早く認めるんだ。うぬぼれてるんじゃないと。できないならできないところに立つんだ。ほんならできるところに立つのはおかしいぞってね。早く言いたい。早く楽になりたい。だけど阿弥陀仏は、そんなね、すぐに知らせたら、ね、黒い自分になってね、もう生きる希望さえも、生きていく力さえもね、失われてしまうと。だから、時間をかけられたんです。興行って、時間をかけられたんです。阿弥陀仏は、全知識も、いいよと。ね。真実が明らかになるまで。真実によってですかね。真実が明らかになるまで、私はあなたに付き合いますと。ね。私待つわってね。いつまでも待つわってね。そうやってね、相手が変わるまで、相手がこの我が崩れてね、下の心を認めることができるようになるまで、どれだけでも時間をかけましょうと。これが興行なんです。
時間かかるんですよ、
ね。時間がかかるんです。いや、時間がかまわくもかけなくちゃいけないところなんです。
焦るところでもない。
そう、焦るところでもない。そこを、ちゃんと時間をかけてくだされる。これが興行なんです。だから、阿弥陀仏のことを真実明とね、真実を明らかにしてくだされる仏様なんだと。こういうふうに言われるんですね。分かっていただきました？じゃあ、ちょっと休憩します。